始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
どうしました？
舞さんの舞さんのあのバズった投稿を見て、ちょっと思い出し笑いっていうか
<笑>えぐこれ。まあ、あのね、
3500万件の表示って書いてある。
そうなんですよ。あの、
ま
あ、
ちょっとね、日本人のツイッター全員見てるじゃないですか。
いや、もうそういうレベルなんですよ。あの、ご存知ない方のために、あの、説明させていただきますと、私がですね、いつだっけな、
8月13日って書いてありますね。
8月13日かにですね、ふとなんとなくツイートしたやつが、まあ、めっちゃバズってしまいまして、あの 8.8 万いいねで、まあ、3500万、
8.8 万いいね、 1.1 万リツイート、リポスト。
そうなんですよ、ということになっちゃって。まあ、これですね、内容的にはもう本当にくだらないことでしてい
や、さすがですね。さすが、もうバズらせの再現性めちゃくちゃあるじゃないですか。
いや、そうなんですよ。あの、これもですね、
すごいですね。実はその、これ完全、
まあ、これね、あの、見ていただけると分かるんですけど、まあ、私がちょっと太っちゃったということがありまして、それをただ面白おかしく書いただけなんですけど、あの、ちょっと今ね、痩せようと思ってトレーナーさんにお世話になってるんですけど、なんかトレーナーさんから SNS でダイエットを宣言した場合としなかった場合で、結構痩せ率が変わるって言われて。
劇場型ダイエット。
そうそうそう。SNS でダイエットを頑張りますみたいな言った方がいいですよと。周りの人もね、その、なんていうか気遣ってくれるしみたいな言われて。
確かに。
あ、じゃあなんかちょっとダイエット宣言、結構真剣にマジ痩せなきゃと思ったんで、やんなきゃと思って、ただ書くときに、せっかくだったら、なんかその、ミームをね、なんていうんですか、みんなが
すごいね、なんか狙ってちゃんとバズらせてるってことですね。
そう、まあ、バズってもしょうがないんですけど、みんなが引用リツイートで、なんかその、乗っかれるようにしたら面白いかなと思いまして、それでこう、気軽に書いたんですけど、だから、
半年間で10キロ太った方法っていう書き出しから始まるやつですね。
そうです。まあね、あの、
まあ、それは見るわ。
夜にドーナツをね、締めに食べるとかですね、それめちゃめちゃくだらないんですけど、結構そのみんながね、やっぱり引用リツイートで乗っかれるような、
なるほど、ね、
のものっていうのは広がりやすいんですよ、ね。
なるほどね。
これが、しかもね、賛否両論みたいなことだと、
結構、なおさらね、
そうそう、みんながなんか、アンチがめちゃめちゃ湧くような投稿もバズりやすいんですけど、これはまあ幸い、ほぼ自虐なので。
確かに。
みんながその自虐に使ってくれて、結構その、私のツイート、引用リツイートした人のツイートも一番いいねとか言ったりして、結構ヒットしてたので。
へー。
なかなかそういったことが。でですね、これ何が起こるかというと、まずフォロワーがなんか1万人ぐらい増えるっていうのと、でもしょうがないですよ。これで増えた人ってなんか、
まあ、でもさ、写真も載ってるからさ、当然好意があって増えてるんでしょうね。だってこれ別になんかそのいじめてやろうみたいな、が起こるような投稿じゃないじゃないですか。
あ、そうですね。なので、でもあれですよ、私はね、やっぱスタートアップ関係の人とか、もしくはその文芸界隈の人とつながろうと思ってツイッターやってるわけですけど、なんかまあね、これ見てその
めっちゃ可愛いじゃんって思ってフォローした人が1万人ぐらいいるってことですね。
まあ、そういうね、単にその太っちょっとね、ぽっちゃり系が好きみたいなどうしようもないんですけど、まあでも中にはあの界隈の人にもこれがバズると結構私の前後のツイートとかも結構インプレッションが伸びるので、
まあそうですよね、あの
前出してチャット GPT を使ったカウンセリングサービスとかもユーザー数がなんか倍ぐらいに増えまして、
すごい、さすが。
でも、それはすごい良かったのと、あと、あれです。あの、X 社から、イーロン・マスクからついにお小遣いがもらえまして。
おー、課金対象になったってこと、
はい、
すご
い。はい、これによってですね、5万円ぐらい。
チェックマークついてる。
そうです、5万ほど振り込まれましたので、嬉しい。
すごい。
はい。
なるほどね。
そんな。
それでまたら、あれですね、ドーナツをたくさん買えます、
ね。いや、もうやばいですよ、ドーナツ。大好き人間としてのブランディングが5万円あればいっぱい買えますけど、まあそういうわけでね、皆さんもよかったらぜひやってみてください。
でもやっぱね、上手ですね。すごい感心してしまったし。
まあそうなんですよ。ここにね、使ってもしょうがないとはいえ、一応自分がやろうと思ったらできることが分かったので
。すごいね。自信になりますね。
はい、ありがとうございます。
すげえな、3500万インプレッション。
そうなんですよ。はい。
なるほど。じゃあ劇場型ダイエット進行中ということで。
あ、そうなんですよ。本当にね、はい、温かく見守っていただければと思いますけれども、お便りがですね、ちょっとこれとは全く関係ない、真面目なお便りが、はい、届いております。
関係あるかもしれないですね。
関係あるかもしれない。よし。関係あるかもしれません。読みます。フィードバックの仕方について相談です。普段社員に対してワンオンワンなどでフィードバックを行う際に、良かった点を褒めるのはいいのですが、改善点を伝えるのにいつも苦労しています。直してほしいところやダメなところは伝えたいけど、あんまり言いすぎてもモチベーションを下げてしまうのではと思っています。フィードバックの仕方で心がけていることなどあったら教えてください。
まずですね、
はい、
10キロ太りましたねっていうのはダメです
ダメです、ダメです、ダメ。これ自分で言うからいいんですけど、人から言うの絶対ダメ
終わり。今日の相談と話をします
。いや、あれです、元気そうですねとかにね、変えた方がいいですね。なんかその
そうですよね、
なんか元気ね、まあね、ガリガリになっちゃってるよりはね、ちょっといっぱい食べたんだなみたいな。
当社の一応なんか研修資料、まあ、よくこれ話題になるので、研修資料、社内研修資料的なやつで、フィードバックモデルっていう Google スライドが、を用意してるんですけれども、
おお、
まあ、これ多分なんか前の会社とか前の前の会社で作ったやつを継ぎ足し継ぎ足ししてるだけなんですが、
へえ。
でも、その一番 1スライド目に、フィードバックモデルっていうのが、まあ、タイトルで、
うんうん。
でサブタイトルにフィードバックは感想って書いてあるんですけどダメじゃん。
感想でいいんですか？
ちょっと太ったねみたいな、ダメだってことです。いや、
それ感想ですよ、完全に。
これやめよう。
素直な感想になっちゃってる。
やめましょう。
フィードバックは感想、結構なんかパワーワードな感じですけど、
そこら辺をじゃあちょっとね、深掘りをしていきましょう。
お、
どの辺から切り込んでいくのがいいですか？フィードバック、フィードバックが、まあ、難しいっていう、
うん、
まあ、この質問者さんの場合、フィードバックをする方ですね、仕方が難しいですっていう場合、なんか どこら辺のアングルが一番気になりますか？
そうですね、まあ、まずその何を目的にしたらいいのかとか、そのマインドセット的な、多分このお便り書いてくれた人、結構私気持ちすごいわかるんですけど、なんか相手の直してほしいところなどを伝えるのが苦労というか大変ですと。
うん。
それってなんかつまりマインドセット、そのフィードバックする側のマインドセットの問題だったりとか。
なるほど。
だから何のためにして、どういう効果を相手にもたらしたくて、そのためにどうしたらいいのかみたいなところが。
なるほど、なるほど。
気になります。はい。
じゃあまず、なぜフィードバックがとっても大事なのかっていう。うん、ちょうどなんか第一章がそれになってるんで、
お、
まあ、それを、まあ、これはな、まあ、なんかその、まあ、多分言われれば、まあ、それはそうだって話で、よりそのフィードバックしやすくするためのこう言い訳的な位置づけだとは思うんですけれども、まあ、皆さん大好きな心理的安全性っていう言葉を流行らした Google のなんかどういう基礎組織がどういうパフォーマンスが高いのかみたいな Google の研究があるじゃないですか。
うんうん。
でそれの、まあ、Google マネージャービヘイビアズっていう論文によると、1位いいマネージャーの行動第1位
を、
グッドマネージャー is a good coach、ま
あ、
いいコーチである。でいいコーチの定義は、高い頻度でフィードバックをしている、
うんうん、
厳しいフィードバックをモチベーションを高めるような伝え方で伝えている、
うん、
ワンオンワンのやり方を相手のタイプに合わせて変えている、傾聴する姿勢の実践、オープンな質問で相手に考えさせるっていうのが、まあ、ここで言う is a good coach の定義らしいです。ので、まあ、ちょっと、まあ、因果関係が、まあ、明確に証明されていますよというのが、まず、まあ、そのなぜ大事なのかのその位置ですね、
うんうんうんうん、
であとですね、なんかもう一個別角度で言うと、なんか業務のやり方って、これもちょっとどっから持ってきたんだろうと思うんですけど、なんか指示してやらせる。マネージャーが考えて、で、いや、こう、手の動かし方を命令するっていうやり方と、
うんうん、
そのやる本人が、何をすべきか考えて、コミットする。 みたいなやり方の、まあ、そのスペクトラムの中で、その、まあ、よりその、最初は分かんないんで言われたことをやるっていうところから、まあ、自分で、できるように、自分、まあ、何も指示がなくてもできるようになるっていう。で、それをマネージャーは、まあ、促進する、ファシリテーションするっていう、マネージャーへの役割っていうのが、こう、なんでしょう、こう、スペクトラムになってると思うんですよね、グラデーションに。で、当然ですが、その、後者になればなるほど、まあ、マネージャーも楽になるし、まあ、本人もおそらくモチベーション湧くというか、まあ、言われたことをやるだけじゃなくて、自分で考えてやれる。で、なので、一番ベストな状態っていうのは、指示の代わりに、フィードバックだけ与え続けて、業務が進むっていうのが、一番ベストな状態なんですよ。だから、うん、逆にフィードバックしないっていうことは、まあ、なんでしょう。今の、フレームワークの中で言うと、指示ばっかりしてるってことになるんで、指示ばっかりしていれば確かにフィードバックいらないんですけど、なぜなら、だってこっちの言う通り、言う通り、まあ、やれることを言ってるだけなので、
うんうん、
その、じゃあまず、鉛筆を持って、右から左に線を引いてくださいって言えば、それはフィードバックいらないですけど、うん、ただまあ、それは、その、あ、なんでしょう、理想的な、こう、マネージャーと、まあ、スタッフの関係性ではないですよね。なので、うん、できるだけフィードバックだけで業務が進むようになるのがベスト。
うん、
もちろんそれにはポジティブなものもネガティブなものも含まれるんですけれども、っていう、だからそっちを目指していった方がいい。フィードバックが多くなるように、で、指示が減るように目指していくみたいなところが、なんか、こう持っていきたい方向性ですと。
うんうん、
なので、まあ、フィードバックがなぜ大事かというよりは、やっぱりまあ、命令を減らしたいってことですね。
うん、確かにそうですよね。その方がね、働いてる人もね、楽しいだろうし。
そうそう。で、自分で考えてもらって、で、それに対して、僕だったらこうするな、みたいなところを言って、こう、自分自身がカリブレーションしてもらえるようにする。
うんうんうん。
で、それっていうのが、まあ、もう、二つ目ですね。で、もう一個が、まあ、やっぱフィードバックってなんかその、怒られるっていうのと、なんかすごくその、類義語的な感じで、こう、印象がやっぱりどうしても、出てしまう、まあ、そういうふうに受け取ってしまう人が多いかなと思っているんですけど、
そうなんですよね。
そう、でも別にフィードバックってできない人のためのものじゃないんですよね。
うん、
例えばそのプロのアスリート、テニスプレーヤーとかでもコーチがいるじゃないですか。
うんうん、
錦織圭だったら、まあ、一時期マイケルちゃんがコーチしてましたけど、別に錦織圭さんはできないわけじゃないですよね。で、うんうん、多分プレイヤーとしてはすごい優秀なんだけれども、それでもやっぱコーチがを必要としている。なのでやっぱり自分では気づけないことってのは必ずどんなに優秀な人でもあるので、別にフィードバックはそうできないからやってるわけじゃなくて、まあ、誰もが必要という、
うん、
単純に別の視点を提供しているだけなので、っていうふうにまあ捉えると、まあ、やりやすいのではないかというのが、
うんうん、確かにな。まあ、言われてみればね、めっちゃ納得感があるんですけど、なんかさっきのその優れた Google のマネージャーの中で今おっしゃってた、厳しいフィードバックを、相手のモチベーションを下げずに伝えられるでしたっけ？
うんうんうん。
そこがなんかやっぱちょっと難しそうって思っちゃいますね。
そうですよね。だからこれはまあちょっとスキルの面があって、
うん。
フィードバックのやり方。で、フィードバック自身の伝え方。要するになんかなんていうか会話の組み立て方というかっていうのも大事なんです。でそれはまあ後でちょっと説明するんですけど、
うんうん、
それ以前にそもそもこの人からフィードバックをもらいたくないみたいなバリアあるじゃないですか。
ああ、もうそれね
そもそもその人が尊敬できないみたいなとか、
まあ確かに尊敬できないとかね、あんま好きじゃないとかだったらちょっと、
だからそもそもフィードバックを受け入れてもらいやすい人と受け入れてもらいにくい人っていうのが、まあ残念ながら存在してしまっている。
まあそうですよね。
ですよね。だからできればフィードバックを受け入れてもらいやすい人になった方が良い、
うんうん、
っていうことになるじゃないですか。
そうですね。
なんか一応6つあって、フィードバックを受け入れてもらいたい人のポイント、誠実である、
うん、
気配りができる、
うんうん、
共感力がある、高い、
うん、
謙虚、
うんうん、
ファクトベース、
うん、
で専門性、
なるほど、
っていうのがまあ一応6つ、
うん、
の、まあ、そのフィードバック、それぞれ、これが高い方がフィードバックを受け入れてもらいやすい人ですよ。
なるほど、なるほど。まあ、なんか優秀でいい人ってことですね。なんか簡単に言うとね。
そうですね。
ね。優秀でもね、嫌なやつだったら嫌だし、どんなにいい人でも全然優秀じゃない人から言われてもあれだし、みたいな。確かにって感じですよ。
うんうんうん、そうですよね。あとですね、これ、まあ、ちょっと今、ファクト、専門性っていうのを一番最後に言ったんですけど、
うんうん、
だこれは、もちろん専門性あった方が、フィードバック当然受け入れてもらいやすくなると思うんですけれども、一方で、その人に専門性が叶わないケースってあるじゃないですか。自分がデザイナーさんに例えばフィードバックするとか。
うん、そうですよね。
フィグマこうやって使った方がいいよみたいな、わかんないじゃないですか。
うんうん。
で、そこがなんか一個、私なんかフィードバックできませんっていう、よく理由になってるケースが多いなっていうパターンがあるかなと思ってて。誠実だし気配り、舞さんまさにその誠実だし気配りもできるし共感ができるし謙虚だし、まあ、ファクトベースは当然ファクトベースになろうと思ったらできると思うんですけど、
ありがとうございます。
なんか専門性がないんだよねって仮に思ってるとするじゃないですか。
うん、確かにね、そうですね。エンジニアさんとかになんかね言うとかちょっと、
そうで、ね、これはちょっとフィードバックの話からずれるんですけど、
うん、
要するにそのさっきの Google のやつでもなんかコーチって言葉遣いをされていて、
うんうんうん、
そのティーチャーではなかったと思うんですよね。だから要するにそのコーチングバーサスティーチングっていうよくあるこうフレームワークというか対比があると思うんですけど、うんうん、ティーチングっていうのは自分の方がよく知っていてこういうふうにやってくださいみたいな、そのゴルフのレッスンプロみたいな感じでこういうふうに持つといいよとか体重移動こうするといいよ。で、コーチングは、舞さんもコーチングよく知ってると思うんですけど、基本的には相手の中に答えがある的な話じゃないですか。
うん、
で、こちら側がそれを引き出すっていう、こう、立て付けになっていますよね。
うんうん、
なので、できるだけ、コーチング寄りにすると、専門性みたいなところの、が自分の方がこう上回ってなくても。
ああ。
で、専門性の代わりに、偏方性っていうんですかね。いろいろ親身になってくれてるから、こっちも何か、こう、真剣に向き合わなきゃいけないっていう、こう、力学あるじゃないですか。
うんうんうん。
こう、恩を受けたら返さなきゃいけない。ギブを受けたら、ギブバックしなきゃいけないっていう、まあ、感覚。に訴えかけるっていうのがコーチングのポイントなんですよね。ティーチングの場合は、専門性を、影響力の源泉にして構わないんですよ。僕の方が知ってるし、やったことあるから、なんか、僕が言ってることを、まあ、相手も聞いてくれるっていう、こう、影響力の源泉なんですけど、コーチングの場合は、その、専門性ないんで、偏方性を、まあ、その影響力のテコに使う。職種が違うとか、まあ、技術とか知識が、まあ、似たようなものとか、まあ、そもそもすごいって思われてないみたいな時には、専門性の影響力が行使できなくなるんで、偏方性で頑張る。
へぇ
っていう。まあ、ので、まあ、その専門性っていうのが仮にないとしても、まあ、そこを偏方性に入れ替えてると、フィードバックを聞いてもらいやすい人になれますよっていうことですね。誠実さ、気配り、共感、謙虚さ、ファクトベース、専門性っていうのが、まあ、もともとの持つです。
なんか、相手の中から引き出すというか、相手の中に答えがあるという前提に立つとすると、なんでしょう。ぶっちゃけ、この部分もっとこうした方がいいよって思ってた場合、この部分がこうだったんだけど、どう思いますかとか聞くってことなんですかね。
あ、そうですね。多分そうなると思います。うんうん、ちょっと最後に、フィードバックモデルのストラクチャーの話の時にまた戻ってきますね。じゃあそれね。
ありがとうございます。そうですね。なるほどね。やっぱどうしてもね、私も今まで、なんかこう、そういう機会があっても、なんかね、お前言うみたいなね、
うん、わかります。
お前が言うな感を相手に思われてしまうんじゃないかって思って結構ちょっと萎縮する場合があったんですけど、確かにね、考えてみたら、まあ、例えばコーチングってね、なんか、わざわざ、コーチとかをつけてる人もいたりする、世の中ですけど、
うん、
なんかそのコーチの人が自分よりもその領域において詳しいことを求めてる人ってあんまりいないですもんね。
そうですね。
どっちかっていうとね、自分に対してのその、なんていうか、対話が上手い人を選んでるというか。
おっしゃる通りですね。
なるほどな。
そう。で、ちょっとその、じゃあフィードバックの実際のやり方のお話のところに行くと、うんうん、その、まあ、ちょっとこの、これちょっといくつかの、このフィードバックの与え方の、まあ、僕が習った話だったり、本で読んだ話をちょっとごちゃ混ぜにしてるんですけど、一個のベースが、要は、いわゆるその選択理論っていうのが、選択理論って聞いたことありますかね？このポッドキャストでも一回か二回出てきてると思うんですけど、あれですね、基本的にはその人の思ってることは変えられないっていう、
うん、
で、あと過去も変えられない。
うん、
人の、他人も変えられないし、過去も変えられない。変えられるのは自分自身の、まあ、これからやることと、これからやる、まあ、それに伴う考え方のみが変えられるっていう、なんかまあ、そのフレームワークですね。っていうか、割り切りっていうか、そういう前提ですね。
はい、
なので、それをフィードバックに当てはめると、結局、過去どうだったかって変えられないので、これから何を、その人のね、フィードバックされる人の、将来の行動に影響を与えたいっていうことになるじゃないですか。
うんうん、
なので、大原則として、行動変容を相手が動かし、こうしてくれないんだったら、フィードバックしても無意味っていうことになるんですよ。
ああ。
なので、これがそのフィードバックもどきって言われるやつで、こうし、将来こういう行動をしてくださいっていうふうに言うのではなくて、例えば一番簡単なこのフィードバックもどきは、行動を変える気を失わせるやつ。よくその子供とかがね、へそ曲げちゃって、どうのこうのみたいな、はいはい。それをへそ曲げちゃわせると結局さ、やりたかったことを達成できて、目的を達成できてないことになるんですよ、フィードバックの。
うん、
なんでそれはフィードバックじゃなくてフィードバックもどきで、フィードバックの目的には適合していない。あと、こういう怒るなみたいなとか、
うん、
悲しむなみたいなも、そのさっきの選択理論で言うと、どう感じるかっていうのは基本的には変えられませんという前提を前提にすると、そんなこと言われても感じてしまうものはしょうがないじゃないですかってことになるので、
確かに確かに、
感情を対象にしたフィードバックも、まあ意味がない、行動変容につながらないので意味がない。まあ一番よくあるのが、あれですね、よくそのカップルの喧嘩とかでやる、なんで怒ってるのっていうやつですね。で必ず怒ってないって帰ってくるに決まってるし、しかも怒るなって言っても無理なんで、
確かに
これは一番な、まあ、ダメなパターンっていうか、目的が達成されてないパターン。はい。で、もう一個は、3番。これはですね、結構程度問題あるんですけど、将来の行動に反映できないものの、フィードバックは無意味ですよっていう。今言ったように、その行動を変えることが目的なので、できっこないこと。
うん、
を言っても仕方ない。ですと、
うん。
まあこれはちょっと程度問題があるので、なかなか運用の話が出てくると思うんですけれども。で、まあそれをちょっと念頭に置いて、フィードバックモデルっていう、こう、ストラッ、こう、なんですかね、フィードバックを言うときの、構造、の話があります。これは、ちょっと、コピーライトマッキンゼなのか分かんないですが、マッキンゼの研修で習ったやつです。
お、来た、マッキンゼ。
ですね。まあ、これ英語にすると、なんかすごい文章として筋が通ってるんですけど、うん、まず、冒頭に、観察したことを述べます。例えば、マイさんのマイクから、今、猫の音が聞こえますね、と。
すいません、本当に。
いや。これはですね、まず観察したことなんで、これに対して別に、はい、基本は異論は発生しないはずですね。そういう音がしてるっていうのは事実。
そうですね。事実ですからね。はい。
で、次、これは A ね。で、B が、その次に続けられる言葉が、それが自分にどう影響したか。だから、その、ま、猫の音を聞いて、やや喋ってる間に他のことに気を取られてしまいますと。これ自体もその A が自分にどう影響したかっていうことを言ってるだけなんで、ここも別にその論点ないんですよ。僕がどう感じたかってい
う。うんうんうん。はい。
で、なので、 これ2番目で。で、3番目が、まあ、なのでって話ですね。まあ、ここが本題で、まあ、常に AB を言った時点で薄々感じてると思いますけど、なんか、まあ、なので、こう、もしこういうことしてくれたら、より良くなると思いますと。
うん。
いうのが、C になります。だからその ABC の順番で言うと。いう話ですね。で、さっきの舞さんが言った質問で、その、自分の、その C に自信がないっていうケースあると思うんですよ。
はい。
例えば、その、舞さんの家の構造がどうなってるかわかんないので、じゃあね、こう、他の部屋にやったらどうですかとかっていうのは、わかんないですよね。だからそこは別に相手に考えさせても全然いいと思うんですよね。どうすればいい？
そうですね。
うん。どうすればいいと思いますかっていう。うん。まさにで、ね、ここの C が、この相手に将来、変えてもらいたい行動の中身になる。できれば、まあそこはこういうふうにしたらいいんじゃないですかって提案にすると相手にとって親切だと思うし、まあわかんなければ、なんか、僕はこう思うんだけどどうしたらいいと思うっていう話をすればいいと。で、この ABC の順序で話す。
へ
え。よくありがちなのはやっぱ C を先に言っちゃうっていうのがあるんで、
うん。そうですね。そうするとね、なんかちょっと怒られた感じがしたりとか。
そう。
なんか言う方も言いづらかったりとか。
で、なんかそれで話し合ってるうちに、あ、なんかこういう背景があってこの人そう言ってるのねって相手が察してようやく、
うんうん、
なんかそうだねって納得感が出るみたいな感じで、まあすごい時間がもったいないし、まあもうそこに着地しない可能性もあるので。
確かに。
はい。この ABC の順序で言うと。で、さらにこれを会話の、まあ、よりその、なんていうのか、気遣う相手っていうか、精緻にやろうとすると、さらに今ちょっと3ステップだったんですけど、もっと、
うんうん、
なんか全部で9ステップあって。
めっちゃある。
今の3ステップの前に、まず、うん、フィードバックしてもいいっていうのをワン確認する。これすごいライトでいいんですけど、ちょっと今思ったことがあるんだけど言ってもいい？
なるほど。
感じたこと言ってもいい？
うんうん、
って言う。まあ、これはまあ、うんって言うと思いますと。
まあ、そうですね。
普通のケース。まあ、あるいは忙しいからと。後にしてとか、今集中してるから後にして。って言われるかもしんないけど、まあそれはそれは後にしてもいいと。で、で、今の3段階を言いますと。なんか、こういうことが起きて、で、こういう、あ、2段階目まで、ごめん、2段階目までいいの。さっきこういうことがあったよね、と。で、そういうふうに、それでこういうふうに思いました。ここで一応、相手が、その状況について何のことか分かってるかを一応確認する。顔色とか、こう、相槌とかを見て。なんか、何のことみたいな可能性あるじゃないですか。例えば今のノイズは別に、舞さんが原因じゃなくて、インターネット回線のせいかもしんないじゃないですか。だから全然音聞こえないですよ、みたいなこともあるじゃないですか。
はいはい、ああ、そっかそっか、はい。
なので、一応そこで、AB まで行った時点で確認する。
うんうんうん、
で、次に C を言う。次こうしたらいいんじゃないかな。
うん、
で、そこで、より丁寧にやりたいんだったら、よりブレスト的にする。僕はこう思うんだけど、なんか他にいい、対策あるかなみたいな。AI でノイズ除去みたいな作ったらいいんじゃないかなとか、いろいろあるじゃないですか。で、それを、まあ、相手と一緒にブレストする。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ここが、ちょっとですね、まあ、ちょっとアメリカっぽいっていうか、日本でここまでする必要あるのかって思うんだけど、じゃあ次こうしようって決まったとするじゃないですか。じゃあ次は、こういうふうにしようねっていうふうに、例えば、今回のケースだと。
まあ、猫が。
朝。
猫ちょっと違う部屋に。
朝撮ることどうしても、はい。家で撮ることになっちゃうから、舞さんがウィーワークに移動できる時間帯に、いや、じゃあ、収録の時間を移しましょうってなるとするじゃないですか。
はいはい。
で、そしたらですね、それってことで大丈夫っていう、それコミットの確認なんですけど。うんうんうん、
そっかそっか、確かにね、なんかたまにね、ああ、みたいな、なんか、腑に落ちてないみたいな時ありますもんね。うん。
そうそうそう。だから、腑に落ちるか納得感があるかっていうのを確認する。それで納得感ある？で、さらに言うと、じゃあちょっとまた、その方針でやってみて、次回チェックインしましょうと。
ああ。
チェックインしていいですかっていう。つまり、もう一回、うまくいったかどうかっていうのをフォローアップするっていうことに同意しますかっていう。
うんうんうん。
これで9段階です。
へえ、すごい。なんかめっちゃいい。とても丁寧な感じがします
ね。これは丁寧ですよね。すごい丁寧。
はい。
で、やっぱこれの起点は観察がめっちゃ大事なんですよね。A を言えるかどうかがすごい大事で、相手の こうこう、さっきこうこうこうだったよねっていうのを、
うんうん、
なんかその、やっぱここをですね、まあ大抵の人はここができないっていうことがフィードバックができないことの、なんか大前提になって、なんか最近、成績悪くないみたいな。
ああ。
これ見てないんですよね。
それだと、まあ、
ちゃんと。うん、
なんかも、うん、
なんか揉めてないなんか揉めてなかった、さっき。
確かに。
ダメなやつね。これなんか揉めてなかった、さっき。なんか、社内で揉められると超うざいんだけど、揉めない方法ないのみたいな。これ ABC に沿ってるんですけど。
まあ、沿ってるけど、
A
がいまいち。
A が良くない。うん、A が良くない。
だから正しくは、そっか、その、
うん、なので、そう、間を置かずに、できるだけ間を置かずに、かつ事実に根ざすっていうのがすごい大事。う
ん
う
ん、そっか、じゃあなんか成績悪くないじゃなくて、今回の受注数は5つでしたね、みたいな。
そう、もっと言うと、なんか、なんでしょう。今電話かけて、ちょっといいっつって、今電話かけてたじゃんって言って、こっちから聞いてるだけだと、すごいあっさり、こう、引き下がったように見え、この部分が引き下がったように見えたんだけど、どう思う？もうちょっと、もう、例えばこういう言い方したらよかったんじゃないかな、もう一回。みたいなのが、まあ一番多分ベスト。ですね。その5つもまとめずに、むしろその電話、そう営業電話切った時点で、今のさ、っていうのを、やった方が本当はベスト。
うん。
ですね。
なるほど。なんか、このフレームワークに当てはめればできるような気がしてきました。
そうですね。
うん、まあ、こんな感じでね、うん、いいですよね、うん。言ってもらえたらね、普通にありがたいと思うし、自分的にも。
そうですね。最後にですね、この社内研修スライドの一番最後には、フィードバックを受ける際に気をつけるべきことっていう、受け手のティップスも、あるんですよね。
確かにそれもめっちゃ大事。
結構フィードバック与えるのが得意な人って受けるのが下手なケース多くて、あんまりそう自分も人のことを言えないような気もするんですけど。でポイントはですね、
うん、
これもさっき言ったようにその相手の感情は変えられないっていう前提に立った上で、できるだけ感情と切り離してそのフィードバック自身を解釈しようっていう、なんか、まあ、ちょっと7つぐらいあるんで全部言わないんですけど、っていうティップスで、うん、例えば、そもそも相手は、その、あなたの役に立とうとしているという前提で理解しようと。うん、で、そのフィードバックからアクションに落とし込める内容を確認する。
うん。
だからフィードバックの言ってくれた人がどう思ってるかとか、きっとなんか怒ってるんだろうなとか、っていうのは考えない。そこに注意を向けない。あくまでこのフィードバックについてのアクションの部分のみに自分の注意を全力で向ける。
確かにな、それ気をつけないとね、ついついそこ難しいですよね。感情の方にどうしても気を取られちゃいがちですもん。
そうそう、感情にやっぱりこの人なんでこういうこと言ってるんだろうっていうふうに、注意が向いちゃうのが人間の本能だと思うんですけど、
うん、確かに
動機至上主義というか、
うん、
そこはまあ考えてもしょうがないので、そうではなくて、それを無視して、相手がどういう文脈でそういったか、なぜならですね、このフィードバックっていうのは、ある特定の瞬間、特定の場面で、相手が感じたことに過ぎないんで、別にそのあなた自身全体がどうこうっていう評価ではないんですよね。だって一面しか見てないわけじゃないですか、その人。別にいくらその同僚であっても、会社っていう、そのあなた自身については会社っていう側面でしか見てないので、まあ別にその自分、あなたがどうこうっていう風な評価ではないっていうのをすごい意識しましょうと。だからその人がどう思ってるかとか、その私の全部を規定するフィードバックではないという風に受け止めて、で、その中から何か有用なアクショナブルな中身を見つけよう。とすると、まあなんかその、傷ついたみたいな、怒られたみたいな。一番やっぱもったいないのは、その、単に怒られたっていうことだけが記憶に残って、なんて言われたんだっけみたいな。
まあそうです。
なんかめっちゃ怒られたんだよね、みたいな。
確かに。
結構やっぱ、特に記憶が遠くなると必ずそういう風になるんで、
そうですよね、
人間のその記憶の仕組み上、
うん、
感情を一番、長期記憶にすり込んじゃうんで、
確かにな
んか怒ってたなみたいな、何したっけ私みたいな感じになっちゃうんで、それもったいないじゃないですか。その向こうもさ、その
本当ですよね、良かれと思ってね、
良かれと思って、まあ良かれと思って言ったというふうに解釈すべきだと思うんで、
うん、
という
めちゃめちゃいいですね。これは、なんかね、通常回よりも10分近く長くなったけど、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ勉強になりました。すごい、私これ結構、ね、フィードバックするのもちょっと苦手意識あったし、受け取る時も結構ね、あ、なんか嫌われてるんじゃないかとかね、すぐ思っちゃう方だったんで、今回、両方の視点、すごい大事だなと。
よかったです。たまにはね、役に立つことを。
たまに役に立つこと
を。言わないと。
はい。ありがとうございます。スタート FM では、あなたからの質問やメッセージを引き続き募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今回も聞いてくださり、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、素敵な一日をお過ごしください。